本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第18章15節から17節。ルカの福音書第18章15節から17節。イエスに触っていただこうとして、人々がその幼子たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちがそれを見て叱った。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。私は小さなお子さんとお母さん、あるいはお父さんが手をつないで歩いている姿や、幼稚園のバスを待っている姿を見て、いつも本当に不思議だなと思います。私の家の前には幼稚園の出迎えのですね、バスが止まるんです。で、それを待っている小さなお子さんとお母さんの姿、手をつないで待っている姿を見て、時々もう本当に胸がいっぱいになるぐらい素晴らしいなって思います。あんまりじろじろ見てるわけにいかないので、ちらっと見て胸がいっぱいになって、あの庭の、手入れとかしてるんですけれども、小さなお子さんと親御さんが2人で手をつないでいる、大勢で輪になって手をつないでいるのとは違います。2人だけで手をつなぐ、そこには特別な関係があります。何者もそこに入り込むことができない強い関係があります。私はですね、もう本当にその様子があまりにも美しくてですね、はあ、素晴らしいなっていつも思います。私は日本に帰ってきてから一度だけ仕事以外の理由で日曜日の礼拝を休みました。手術のために入院していた時以外は具合が悪くても礼拝を休んだことがない私がですね、個人的な理由で礼拝を休むってことは、もう私自身にとってはもう大問題、もう大事件だったわけですね。それは下の息子が幼稚園で父親参観日が日曜日になったということだったんです。他のお子さんたちがのね、お父さんがみんなやってきて、そしてお子さんね、自分の子供たちと遊戯をしたり一緒に遊んだりする。それなのに自分の息子だけはですね、父親がクリスチャンでしかも日曜日の礼拝は休まない人間だからっていうんで、自分の父親だけ来ないということは本当にかわいそうだと思った。それで私はその日ですね、本当に意を決して日曜日の礼拝を休みました。そしてその幼稚園の父親参観日に行ったんです。その幼稚園はですね、光幼稚園というんですけども、園長先生もクリスチャンでね、もう本当に素晴らしい先生たち、素晴らしい幼稚園です。そして下の息子と一緒に手をつないでお遊戯をしたり遊んだりして、その息子がですね、本当に喜んで大声で笑っている姿を見て、私も大声で笑って本当に喜んで心から一緒にお遊戯を踊りました。本当に嬉しかったです。喜びに満たされました。まあその時はですね、本当に礼拝休んでよかった本当に思いました。子供と一つであるということがこんなに大きな喜びであるのか、私は子供と一緒にお遊戯をしながらですね、ずっと今日の聖書の箇所、それが私の心の中に湧き上がっていました。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、 決してそこに入ることはできない。このイエス様の言葉がその時ずっと私の心の中にもう本当に何度も何度も湧き上がっていました。イエス様はこの小さな子供たちを喜び愛しておられる。この小さい子供たちと楽しむことをどんなに喜んでおられることだろう。そして私自身がイエス様にとっては小さい子供なのだ。イエス様と手をつなぎ、お遊戯をし、大声で笑い、楽しむことをどんなに喜んでくださっていることだろう。イエス様は私がイエス様と一つであることをどんなに願っておられることだろう。私たちは全員子供の頃、親に手をつないでもらって歩いたことがあるはずです。皆さんはそれを覚えていらっしゃるでしょうか。覚えていますか。どうですか、覚えてますか。残念ながら私は覚えていません。きっと親は覚えてるはずです。親は覚えてますよね。親は覚えてると思います。私も子供のことについては覚えてます。でも私は親が自分の手を引いて歩いたことを忘れてしまっているのです。10年近く前、私の父は軽い脳梗塞を患い仕事を引退しました。足が弱くなったため外に出るときにはいつも母が付き添っているんですけれども、3年前に私が家を新築して両親を車でその新しい家に連れてきました。その時高速道路のパーキングではですね、私が父の手を取ってそしてトイレに連れて行ったりしました。父と手をつないで歩いたのが何十年ぶりのことだったでしょうか。しかし私はその時戸惑いました。非常に戸惑いを内側に感じたことを感じました。それは年老いた父が自分の手を必要としていることに戸惑ったのではありません。自分が父から遠く離れていることを実感したことに戸惑ったのです。父が年老いて自分の手を必要としている、そういう状況がなければ自分は父と手をつないで歩くことができない。自分が父と手をつないで歩くための理由が必要となっていた。しかもその理由は父が年老い自分一人の足で歩くことができなくなっていたということだったのです。私が幼い時手をつないで歩いてくれた父親、疲れて歩けなくなった時には背負ってくれた父親、私は幼かった時父に手をつないでもらって歩くことを楽しみにしていたはずです。しかし今私は父と手をつなぐことに戸惑いを感じ、手をつなぐための理由を探し求めている。何ということでしょうか。私は幼い時の尊い心、真実の心を失ってしまっているのです。皆さんはどうでしょうか。イエス様は言われました。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。イエス様は神の民イスラエルという社会の中でこの言葉を語っておられます。そこで子供というのは天地の創造者である神様を信じている親の子供のことです。今の日本で言うならばクリスチャン家庭の子供のことを言うのです。私もクリスチャン家庭で育ちましたけれども、幼かった頃神様を信じることについての理由は必要ありませんでした。 いつの間にか賛美歌を歌うようになり、いつの間にか聖書の言葉を覚えるようになる、いつの間にかお祈りを覚えている。礼拝に行くことも、行くことに理由は必要ありませんでした。親が礼拝に行く、自宅で礼拝をしている、だから自分もその中にいる。そして神様はその子供たちを愛し、祝福し、救いの中に握ってくださっています。しかし思春期になると、神様を信じるための理由が必要となってくる。親と一体で亡くなって、親と手をつなぐためには理由が必要になるのと同じように、神様を信じること、神様と手をつないで歩くことに理由が必要となってしまうのです。しかし多くの場合、その理由を見つけることはできません。そして自分がクリスチャンなのか、クリスチャンでないのか、苦しむようになることが多い。しかし彼らはクリスチャンなのです。キリストのものなのです。クリスチャンとはキリストのものという意味です。キリストのものなのです。イエス様がすでに彼らの神となってくださっている。理由なしにイエス様を喜び、理由なしに礼拝に集うことを喜んでいた時から、いやその前から、彼らはイエス様のものであります。イエス様を信じる親から生まれた子供たちはキリストのものです。キリスト教会はこのことを重んじ、親の信仰に基づいて幼児に洗礼を授けてきました。また神様を信じること、またクリスチャンであるということに理由が必要であるという考えは、人がイエス様に近づくことを制限しようとする心となって現れてくる。イエス様の祝福を受けるためには、一生懸命説教を聞く人でなければならないとかですね、自分たちの仲間にならなければいけないとか、あるいはイエス様に癒していただく必要を持っている人でなければならない、これが弟子たちの思いではなかったでしょうか。この時イエス様は十字架にかけられるためにエルサレムに向かわれる途上にありました。パリサイ人たちとの緊迫した論争の中にありました。多くの人たちが癒しを求めてやってきていました。そのような中で、特に問題を持っているわけでもない人たちが子供の祝福を祈ってもらうためだけにやってきた。弟子たちにしてみれば、忙しく大変な状況にある先生のところに自分たちの仲間になろうともせず、何か問題を抱えているわけでもない人々が子供たちに触って祝福してもらうためだけにやってきた。それは邪魔だ、先生の宗教活動の邪魔になる、私たちの宗教活動の邪魔である、そのように思ったのです。しかしイエス様は子供たちをイエス様から遠ざけようとする弟子たちに対して憤られたとマルコの福音書は記しています。イエス様にとって祝福を与えることに理由は必要なかったのです。理由なしに神様の祝福を受ける者たち、神の国はこのような者たちのものだとイエス様は言われました。このような幼い子供たちをイエス様は愛されました。大切になさいました。そして大人になってしまった私たちも、幼子のようであれとおっしゃっておられます。理由なしに神様の祝福を受けるものであれよと、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできないとおっしゃいました。人は神様の祝福を受けるための理由を作り上げてきたのです。その一つが律法主義です。律法を守ったら、これこれのことをしたら神様の祝福を受けることができる。もちろん律法は必要です。私たちが正しく生きていくための指針を与えてくれる、それは必要です。しかし律法主義は 人と神様との間に大きな壁を作ってしまいました。神様からの祝福を受けるためにはこれこれをしなければいけない、これこれをしたら神様は祝福してくださる。このような立法主義は、神様は条件付きで人間を愛してくださるという根本的に間違った神観、神様観を人間に植え付けることになってしまったのです。また教理主義も、人間が神様の祝福を受けるための理由付けを行うものとなってしまっています。言うまでもなく教理は必要です。私たちも今日ハイデルベルク信仰問答を学びました。必要です。これがなければ神様と人間との正しい関係のあり方を理解することができません。これは言うならばですね、王様を父親としている子供が、王とは何か、王の働きは何か、その権限は何か、王の子供に求められることは何かを知ることに似ています。それを知ることは必要です。それを知らなければ王子として王女として正しく生きていくことはできません。しかしそれを知るだけで王と王子の間に喜びの関係が与えられるでしょうか、生み出されるでしょうか。二人の間に必要なものは、ただ父と子、親と子としての喜びの関係だけであるのです。子供が親のそばにいることの喜びと安心を感じ、親が子供が自分のそばにいることを喜ぶ。この喜びの関係が第一なのであって、教理はそのしもべに過ぎないのです。しかし、教理が主人となり、人の感情や喜びを抑えつける状況が生まれるときに、信仰は喜びを欠いたもの、信仰は苦しくても信じて頑張らなければならないものになってしまう。理知主義、知性主義ですね、それが教会を支配するときに、人は神様を見失い、神様を信じるための理由を探し求めるようになります。イエス様は、子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできないとおっしゃいました。しかしこれは、あなた方は入れないとおっしゃっているのでしょうか。そうではありません。私があなたを私の子供とすると、イエス様はおっしゃっているのです。神の国を受け入れるものとすると、あなたを神の国を受け入れるものとする、神の国に入るものとするとおっしゃっているのであります。親と子供の喜びの関係を親である私自身が回復するとおっしゃっている。イエス様の御霊が触れてくださるとき、私たちはイエス様の子供となります。イエス様が私たちの存在を背負ってくださっていることを知ります。イエス様が私の手を、あなたの手を取って歩いてくださっている、手をつないでこの人生の道を歩いてくださっていることを、歩いてくださることを知るのです。すでに親と手をつなぐことに理由を探し求めなければならなくなった私たちでした。しかしイエス様となら、手をつなぐことに理由はいらない。イエス様が大きくて温かい手で私の手を握ってくださっている。そして私たちが自分の足で歩けなくなったとき、イエス様が背負って歩いてくださるのです。イエス様の背中に背負われたまま眠ることが私たちには許されている。失ってしまっていた幼い子供の心、それをイエス様との間で回復することができる。イエス様と手をつないで歩くことに理由はいりません。イエス様に背負って歩いていただいていただくことに理由はいらないのです。 私たちもイエス様の子供とされ、子供のように理由なしにイエス様と手をつないで、この人生の道を歩いていきたい。イエス様は背負ってくださいます。イザヤ書の46章3節4節にこのような言葉があります。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。私たちに子供の心をもう一度与えてくださる方がいる。この方が私たちの手を取り、私たちを背負ってくださるのであります。お祈りをしましょう。天のお父様、イエス様、あなたを天のお父様と呼ぶことができることを感謝いたします。主よ、あなたが私たちに触れてくださった時から、私たちはあなたの子供となりました。あなたの前であなたに手を握られ、あなたに背負われ、あなたを信じることに、あなたの祝福を受けることに理由はいりませんでした。ただあなたがこんなものの父となり背負ってくださった、そのことを感謝いたします。主イエス様、あなたと共に歩くこと、あなたに手を引かれて歩くことに理由を見つけようとする心が働くとき、どうぞしよう、あなたご自身が私たちの心に語りかけてください。理由は必要ないよと、あなたの温かい手に包まれ、背に背負われ、この地上の障害を歩いていくことができますように導いてください。感謝して、とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。